松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社岡崎塾代表取締役岡崎正忠さんをお迎えしています。今回で3回目のご出演です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、松本さんも盛りだくさんで1週目、はい、2週目とお話しましたね。
そうですね、岡崎さんのこう計画的な動きにちょっとあっぱれですね。
本当ですよ ね。
まさか岡崎さんがあの学校の先生なのは知ってたんですけど、うん、その前にワンクッション置いてたのは知らなかったですね。
ああ、そうですよ、
はい、
またすごい厳しいとこやったんです、そこが、縦社会で、
縦社会、あのそういうことも経験されていらっしゃるんですね。
挨拶からもお茶の入れ方一つ、
お茶の入れ方まで、
いやもう湯飲みをまず温めて入れてないと、はい、入れ直して、
素晴らしい道場じゃないですか。
もうそういった、まあ、会社だったので、まあ、塾予備校だったんで、鍛えられましたね。
今から振り返るとそれも良い経験、
いやたくさんのことを気づけるようになりました、
うん、やっぱりいろんな経験されてこその先生、あのお話にも深みが出てきて、うん、面白い先生って授業寝ませんもんね。
寝ないですね、
はあ、やっぱ寝ちゃってたら辛いですよね、岡崎先生ね、先生としてね、
結構当てるんで、
あ何寝てるのっていう感じで、こう
その空気感出さないんで大丈夫です。
そっか、あの塾として今私も子供がいるんですけどもね、はい、たくさん学習塾ってあるじゃないですか、うん、でも誰もが知ってる大きな名前の塾もあれば、地域の町にあるコミュニティのような塾もありますよね、うん、
はい、
この岡崎塾ならではの特色っていうのはどんなことをこう歌っていらっしゃるんですか、は
い、そこのお名刺にも書かせていただいてるんですけど、うんうん、指導者で人は変わるっていうことで、うん、やっぱりこの前に立つ大人が素敵だと目の前の子供もしっかり成長していくと思ってて、もうどこが違うっていうと講師が全員素敵、
うん、うわ
そこですね、
全員素敵、うんね、面談とか採用の最終の決定は代表の岡崎さんなわけですよね、は
い、そうですね、
何を基準に、
でやっぱり日々学んでるかどうか、その人が、
うん、
っていうところと、こう愛情であったり何かこう夢が語れないと、う
ん、講師も夢が語れないとダメなんだって松本さん、うん、
採用してないですね、
うん、ちなみにこの講師の方々を採用されるじゃないですか、
はい、
教育は どのようにされてるんですか。
教育に関しては基本的に私ともう一人の、まあ、江崎っていう取締役がいるんですけど、はい、その二人でやっていきながら年に 2,3 回外部講師を呼んで教育してます、
うん、やっぱ話し方とかですか。
話し方も伝え方もそうですし、
あり方、
うん、やっぱりこうその生徒をどうしたらこうその生徒の良さを出せるか、
点数を取るためだけの塾じゃないということですね。
そうですね、これから生きていけないんでね、もうそういった生徒は、
そう
か、すごいこう愛情がある塾なんだなってのをお話を聞いてて感じますね。
本当ですね、やり方や方法だけは学ぶのではなく、うん、生き方を学べる塾という感じがしますね。
そうですね、
うん、
だからスピーチ結構するんですね講師、
うんうん、
その授業の最初に日々感じてることとか自分が学んだことを、行った場所とか、うん、こういうことを感じたよとか、こういう大人って素敵だなっていう、
あのラジオでよくあるオープニングトークみたいな感じです
ね。そうですそうです、
本題に入る前に、うん、数分話されるわけですね。
そうですね、
そこで人柄を知ってもらって引き寄せて授業に入る、
うん、そう、塾に来ただけでは成績伸びないんで、
あら、塾に来ただけでは成績伸びない、これキーワードのような気がしますけど、ね、じゃあなんで塾があるのっていう話ですけども、
こう塾に来て特に集団 あの生徒が多いんで、うん、やっぱりこう我々がまた意識づけしたりやる気を出させて、うん、で家に帰ってしっかり学習しないと、
うん、
塾の時間だけで成績は伸びないですね。
桑原さん、今度見学に行きたいですね。
行きたいです
ね、あいつでも、
本当になんか電車乗ってでもそこに通ってっていう人 あの生きる力、はい、本当にね、うん、あの大学や高校目標の場所に行けたからってそこで人生は終わりじゃなくてスタートにもまだなってない、
そうですね、
っていう感じしますもんね、
まあ、まさにね学校も通過点ですもんね、
本当そうですよ、うん、その辺のこう考え方やあり方、うん、素敵です ね何人ぐらい講師の方はいらっしゃるんですか今、うん、
講師は社員が11名、うん、でアルバイトが40名ぐらいはいるんで、
で、
まあ、50名ぐらいですね、で
みんな全員素敵なんですね、
みんな素敵
ですね、言い切れるところがすごいですね、でもこれあのさ、ね、松本さんもアスリート人材じゃないですけれども、うん、はい、塾の経営者としてっていうところで本書けそうですよ ね、どうですか松本さん、
いやこれすごい楽しい内容になりそうですね、
はい、
まさかね塾の先生になるまでのストーリーがそんなあると思わないですから ね逆に意図的に外の世界を知ってから定めたところで働くってのもありかもしれないですね、
あそっちの方がいいかもしれない、
わざわざ、ね、わざ違うところを見に行く、
いきなり学校の先生になりたい人が学校の先生になるより、うん、岡崎さんのように外で自分を鍛えてからはっきりと乗り込んでいくみたいな、
うん、乗り込む、
いいですよね、
いいですね、
いやそっちの方が絶対子供のためですよ、
うん、
うん、お話にもいろいろといろんな話ができますしね、うん、保護者のご対応も変わってきそうですよね、
全然違うでしょうね、うん、やっぱり一回社会でも思われるっていうのは絶対大事ですよね、
こう先生として教えてあげているっていう立場よりは、うん、お客様という目線もあるっていうことを ね、もうゼロからそこからそのスタートから意識が違うのかな、うんね、なんて思いますね、
学校ではそれを経験できないですから、
うん、本当ですね、
塾ってこう生徒が来てくれてなんとかやっていけるんで、うん、学校はもう、うん、
来て当たり前のようなね、
普通に通ってくるんで、
はい、そこも全然違いますよ ね集客とかないですもんね、
うんうん、
本当ですね、面白いな、
もう背筋が伸びます、
はい、素晴らしい話だ、
はい、あと一週最後、はい、来週よろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
株式会社岡崎塾代表取締役岡崎正忠さんをお迎えしました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士の松井剛さんをお迎えしています。松井さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、3回目のご出演でございます。はい、松井さんは先週お話しいただきましたように問題社員の対応というところで、はい、日々問題解決に奮闘されているとお聞きしておりますが、
はい、
一つ私から質問してもいいですか松本さん。
はい、お願いします。はい、
松井さんに質問です。まあ、たくさんの問題があると思うのですが、ちょっと具体的にこんな例があってね、こうこうこうでこういうふうにして解決したんだよなんていうお話聞きたいなと思うのですが、はい、よろしいですか。
はい、
はい、
あの、まあ、あるすごく小さい会社、社長を入れて、はい、社長とそのある問題社員を入れて4人しか、はい、人がいないような会社がありました。うん、でその問題社員の方以外はですね、もうその社歴が長くて、うん、まあ、社長と2人の従業員ですごく仲良くやっていたんですよね。
3人は仲良かった、
はい、で拡大しようというところで、まあ、業界経験のある人を1人連れてきたんだけれども、
うん、即実践型ということですね。
そうですね、
はい、
でただこの人が、うん、その、まあ、まずきちんと勉強しないので、その商品とかをちゃんと覚えないから営業もできないと、うんうん、
あら、
でそういったことを注意すると、まあ、反発をするし、うん、すぐこう録音を取ったりして、でこれはハラスメントなんじゃないかと。
なんだそれ。
経験が長いからゆえにこうプライドとかもあるのかしら。
うん、そうです
ね。何なのそれは。
確かまあ50代ぐらいの年齢の人だったと思うんですけども、はい、ですごく手を焼いていて、はい、で私が相談を受ける前に一回もう、はい、えいっと解雇。
はい、
してしまったようなんですけども、
はい、もう
そうしたところ、はい、
う
ん、今度弁護士を入れてきて、はい、争われて、
はい、
でやむなく会社はその人を戻したんですね。
すごいなそれ。
まあ、戻る方も戻る方で、
その人もそうよ、ね、もう生きにくいわよ。
どっち戻って
んの。どっちもどっちだわそれ。
すごいなそれ。
そんなのも職場行きたくなくなっちゃうわよね。
そうですね。 で、はい、その後、まあ、結局またご相談私がいただいて、はいはい、まあ、ただやはりその解雇をしていくには、まあ、やっぱりハードルが高いのでですね、
は
い、
その条件にはそこまでちょっと弱かったということですか。
そうですね、なかなか証明するっていうのが難しくてですね、はい、その日々の問題行動を、で、まあ、いろいろ話し合っていきながら、まあ、退職勧奨とかって言うんですけども、はい、まあ、条件交渉すると、うん、はい、で私も同席した上で、はい、まあ、このままだと解雇やはり解雇するっていうことを検討せざるを得ないと、はい、まあ、ただ、まあ、今退職してくるのであれば、まあ、ここまでだったらお金を払うというような、はい、お話し合いをしたり、はい、まあ、仮に応じてくれないのであれば、まあ、すぐには辞めないってことになるけれども、はい、まあ、こういうことは問題あると思ってるから、うん、今後も処分したりってことはあると思うし、うん、まあ、時期に解雇せざるを得ない時は来ると思うっていうような話をしたりして、はい、
予告をするわけですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、どうにかその合意を取り付けたと、はい、こういうことがありましたね。
で、結局はお辞めになられたんですか。
そうですね、
その方にはやっぱおいくらか払われたんですか。
あ、そうですね、お給料大体半年分ぐらい払うことになりました。
その方はそれを望みとしていた感じなんですか、狙ってた感じなんですか。
まあ、まあ、多分そうなんだと思います、
ね、ですよね、多分ね、
はい、あ、そっか、いきなりそれはなしでパーンと辞めさせられてしまったっていうのがやはり問題だったのかもしれませんね。
そうですね、
想像するに常習犯じゃないんですか。
そうですね、割とそのああ今思えばというか、うん、後で見てみると、はい、その転職歴っていうのもそれなりに
ですよね、多分ね、
っていう感じですね、うん、
もう何ヶ月か分のお給料をもらってやめようと、
はい、だから再び雇用されてるんじゃないですかね。
松本さん詳しいどっちかの経験者なのかなそんなわけないですけども、そうですか、
ね、それだけ図太い神経持ってないですもんね、普通ね。
そうなんですよ ね
図太い神経すごいな、伊達に長年生きてないという感じがしますけれども、うん、いろんな対応されてらっしゃるんですね、
はい、
そこに同席するってのも結構重たいですね。
本当ですよね、
まさかに、まさにドラマの中でやってたことをご自身が今されてるような感じですか
もうでもなんか今の話だと半年分をもらうっていうことを仕事にするぐらいの覚悟ならば気まずくても行くかもしれないですね
確かにだから多分その人にとってはそれが仕事なんですよね。
まあ、そうなんでしょう ね
ちょっと何か言って、ね、ダビングするって何なのかって感じですね。
そうですね、今時はハラスメント、ハラスメントなんていう言葉もあったりして、すぐそれハラスメントですよって言う、ハラスメント、
はい、もう言われる方がああってこうなるもう何が何か分からないですね。
だから注意もろくにできないみたいなことに苦しんでる方もいらっしゃる、
ね、
はい、
なんか経営者としての立場がどんどん小さくなっていきそうな気がして、それはそれで何とかしていただきたいとこですよね、うん、まあ、自分自身がしていかなきゃいけないところではあるのですが、はい、ありがとうございます、
貴重な経験ありがとうございます。
貴重な経験本当だ、松井さんの貴重な経験という感じですけども、ね、ありがとうございます。
なかなか聞けない話ですね、これね、
はい、今月はベリーベスト法律事務所弁護士の松井剛さんをお迎えしてお話をしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。